ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャ
ーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブンダンサラナムガッチャーミ。ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニSikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara veramani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara veramani
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャタマダッタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、 はい、ですね、今年第1回の座禅会になります。新しい人もいますけども、また後でね、お茶の時間の時にいろいろね、お話伺いたいと思いますけども、はい、寒くないですね、大丈夫ですね。そのうち人がこれだけいるから温まってくると思います。はい、ですね、今日は今年初めてだし、まあ2ヶ月半ちょっと留守しちゃったんで、その報告をしながら、していくうちに、なんか今年の、形が現れてくるような気がしますのでね。まあ主にこの2ヶ月半の報告を、していきたいと思います。まあだから今日の題は、インドと台湾の活動報告とでも知ってください。活動報告でいいです。はい。ですね、こちらにいらっしゃる方、今日来てらっしゃる方、まあ、皆さん、おなじみの方プラス、まあ、多分私のポッドキャストとか聞いて、来てくださったんだと思うんで、だいたい状況はつかめてるかと思いますけども、久しぶりの日本語なんでちょっとね久しぶりなんか日本語だとどうも私脱線するからね、脱線するから、英語だとね、もうちょっとまとまって、私もちろん英語は日本語ほど得意であるわけがないから、そんなに日本語で言えることを全部英語で言えるわけがないから、自然とシンプルになってなるんですけども、日本語だとどうしてもね、話が脱線気味になるので、まあ、今年はちょっともうちょっとまとめていきたいと思いますけども、はい、ですね、今日は24日で、17日のね、先週の日曜日に、台北から戻ってきたんですけども、11月の6日ぐらいでしたっけ、に日本を離れて、ね、それで、インド、に2ヶ月で、それで最後に台北に10日間行って、きました。でそれで、途中でメールを出しましたし、写真なんかもね、お見せしているので大体のところは掴んでいただけてるかなと思うんですけども、まあ、ただね、そこで実際どういうことを話してどういう反応があったのかってね、そういうようなことはまだ全然、書いてもいないんでね、ゆっくり話していきたいと思います。まあ、っていうのは そこが大事なのでね。でそれで、なんていうかな、去年も言いましたけども、世界どこ行っても同じだっていうね、ところが、もちろんあるわけですよ。で、それで、どうしようか。ちょっとね、ちょっと 逆算して、ちょっと昨日の話からしましょうかね。昨日ね、北鎌倉の建長寺で、菜食シンポジウムっていうのがあったんですよ。で、それが、私の、日本での最初の活動になったんですけども、私が主催者じゃないんですけども、私の友人がね、片山さん、よしこさんという人が主催者なんで、ある意味関わっ、別に 手伝いはしなかったんだけども、行ってきて、で非常にね、面白いことがいろいろあって、で、4人の人がね、菜食について、ベジタリアンについて、いろいろお話しして、で最初が建長寺の宗務総長さんで、2番目が藤井真理さんっていうね、精進料理の研究者で有名で、稲村の伏木庵っていうね、ところで精進料理を教えている方なんですよ、ね、でそれで3番目が 林愛さんっていう、これは栄養学の人ですけども、まあ、ベジタリアンの栄養学っていうか、ベジタリアンでも十分すぎるほど栄養取れますよっていうね、そういう話だったんですけども。で、4番目がね、まあ、最後のまとめっていうことでね、辻真一さんっていう、ね、人が発言されて、講演されて、今1時間ぐらいだったんですけども、まあ、辻さんはいくつかの本出していて、それぞれ、ある程度影響力のある人らしいんですけど、まあ、私ちょっと今までその方の本読んだこともなくて、まあ、噂だけはね、お伺いしてたんだけども、昨日初めてお会いして、ああなかなかの人だなとはね思ったんですけども、でそこ、それで、でその話の内容っていうのが非常に面白くて、で辻さんがアインシュタインのね、話を引用するんですよ。まあ、すでに脱線気味だけどまあいいやまあ日本語だからいいですね。ねアインシュタインの、ね、言葉を、ね、こう引用したのね、例えばあることが問題になるじゃないですか。ある問題があって、でそしてまあそれを何とかして、まあ、我々は解決しようとするわけですよ、ね、でそれで、まあ、アインシュタインによるとある、ね、マインドセットっていう、ね、言葉を使って、あるマインドセットのもとで、作られてきた、あるいは問題になってきた、そういう問題ですね、それを同じマインドセットのままで解決することはできないっていうね、ってことはまあ逆に言うと、全く違ったマインドセット、の方向に行かない限り、どうにもその、解決がつかないっていうね、そういうことを、まあアインシュタインが言ったみたいで、そしてそれを引いて結局現代 の、 その、まあ、環境問題とか、あるいは食の問題とかね、まあ、ある一つのマインドセットのもとでいろいろなことが問題になってきたわけじゃないですか、ね、でそれなのにその同じマインドセットのままで、なんとか解決しようとしてもどうにも解決がつかない。だから全く違ったマインドセット を作っていかなきゃいけないというか、そのマインドセットの方に行かなきゃいけないっていう、そういう展開で、それでまあ今までのは何でもする文化ですね、何でもしていく文化、だけど、そしてその結果、まあ、なんていうかな、必要でないものすらね、我々は散々、大量生産してきて、でその結果、まあ環境問題が出てきた。だからそれを解決するにはするっていう方向ではなくて、もうしない方向ですね。何かをいろんなことをしない、でしないってことは、まあ、要するにするんではなくているんだっていうね、まあ、ちょっとこれはまあ、私のポッドキャストとかこの回に来てる人だったら何言ってるか分かると思うんですけど、まあ、ちょっと一般の人はどのぐらい分かるか分かんないけども、そういうするのではなくているっていう方に、シフトしていかなきゃいけないっていうね、まあ、そういう話で、まあ、今ちょっと強引にまとめたんですけども、まあ、それはね、まあ、なんていうかな、ここに来ているような人たち、あるいは私のポッドキャストを聞いているような方々だったらね、もうおなじみの考え方、なんですけども、まあ、そこいらへんが、その、どうもね、今、問題になりつつあるのかなってね、思いました。っていうのは、まあ、昨日はその別に瞑想とかではなくて、ベジタリアンっていう非常に一般的な、ものですから、そのいわゆるの仏教徒とか、あるいは瞑想をやってる人とかね、そういう、範囲の人をはるかに超えた、まあ、もうちょっと一般的な問題意識の人たちが、ね、集まってきて、まあ、当然ベジタリアンだから環境問題とかなんかいろんなね、興味のある人ですよね、に問いかけている、ね、 それをまあ追賛されていたんだけども、非常に私も納得いったんだけども、それがどうでしょうかね。今世界的にそういう動きがあるのではないのかなっていうね、気が今ずっとしてるんですよ。ずっとインド、と台湾を回ってきてですね。で、じゃあちょっとね、じゃあ具体的に話していきますけども、私があのインド行ってるっていうのは、ゾンサル・ケンセっていうリンポチェのね、あのチョとの縁で行ってるんですけども、でそれで、ディアパークっていうところが、ヒマチャル・プラデシュ州の、ビールっていうね、村にあって、で、そこで、なんていうかな、適当に写真を見せながらお話した方が分かりやすいでしょう。これポッドキャストを聞いてる人も、私のポッドキャストに写真をアルバムを公開してますので、そのアルバムを見ながらでも聞いてもらったら分かりやすいのではないかなと思います。ちょっと音楽は飛ばしますけどね。適当に写真を見ながら、ここはね、もう何回も、この話聞いてる人はいるかと思うけども、初めての人も多いかと思うんで説明していきますと、ゾンサル・ケンツェ・リンポチェっていう人がいらして、この方ですけどもね、この方もリンポチェだから、ゾンサールっていう総員の責任者なんですよ、ね、でそしてそのゾンサールっていうのは当然もちろんもともとチベットにあったけども、チベットから逃げてきて、それで、そのインドのヒマチャル・パラデシュ州に、こういう新しいゾンサール総員を作ったわけですね。それが何十年か前だと思いますけども、でそして、そこでチベットで行われていたようなことを、インドでも、やる。でそれは、主に、仏教哲学教育になるわけなんですよ。9年間のね、カリクラムがあって、で9年間の間に、仏教哲学の基本的なことを全部学んでいく。だから当然そこには、基本的なアビダンマもあるし、それから戒律のねこともあるし、それから大乗の空の哲学ですね。主にチベット仏教だと当然中間哲学になりますけども、そういうことを徹底的に9年間学ぶ、仏教哲学教育ですね。そういう場所なんですよ。だからチベット仏教でいうモナステリーっていうのはちょっと禅のともテラバータともちょっと違って、いわゆるの主に勉強を、するのが目的ですね。でだから瞑想とかは一切やらないんですよ。やる人もいるけども、それはあくまでもプライベートなことであって、その席ではね、この学校にいる間は、それを、仏教哲学を学ぶっていうのは基本線です。これちょっと押さえてくださいね。そしてその仏教哲学っていうのが、そのアビダンマから、大乗の哲学、チベットっていうのは主に中間哲学を、勉強して、ナーガルジュナとナーガルジュナのを、注釈したチャンドラキルティとかね、そういう人たちですね、その注釈書を主に、勉強してますね。それを9年間やるわけなんですよ。でそして、その後で、密教の勉強とか、あるいは密教の修行とかを、するっていうのが普通のチベットのお坊さんたちのカリキュラムですね。でそして、哲学学校っていうのかな、仏教哲学学校っていうものが、 ゾンサルっていうのがチベットにあって、そしてそれをもう一回、ヒマチャルパラデシュ州のビールっていう村で、もう一回作り直したわけですね。でなんだけども非常に、評判が良かったので、たくさんのね生徒さんが押しかけてきて、でもパンクしちゃったんで校舎がね。でそれで、隣の村に移って、そこでもう本当にものすごい大々的な、もう400人かそこら収容できるようなね、一大総員をね数年前に完成して、今でも何百人っていうお坊さんたちが、勉強してますけども、 それなので、そのもともとゾンサルっていう、ものがあった場所が空っぽになっちゃって、でそしてそのだからもともと何百人ってお坊さんが、いられる場所だったので、当然いろんな活動に使えるわけ でそれで、まあ、ケンツェリンポチェっていう人がそのいやこれを、なんていうかな、宗派をね超えた運動に使っていこうっていうね、ことを、まあ、始めたんですね。でそれがまあ、これもちょっともう何回も何回も言ってきたけども、まあ、初めての人もいるのでもう一回繰り返しますと、チベットでもね宗派同士の争いっていうのは非常にきつくて、でまあ主にご存知のようにチベット4つのセクトに分かれますけども、その4つのセクト同士が非常に争いあって、特に19世紀になってその争いが非常にひどくなって、でそうすると、まあ勝ったセクトはそれはそれでいいんだけども、負けたセクトっていうのは当然勝ったセクトに吸収されたりなくなったりして、でそうすることによってその弱いセクト に、伝わってきた、教えっていうものがなくなってしまう、失われてしまう。これは非常に誰にとってもよく損失なので、それ良くないということで、まあ、19世紀においてねリメム運動っていうのが起こったんですね。リメっていうのは宗派を超える運動っていうのがね。で、そのそれを中心になってやってきた人の、生まれ変わりのまたその生まれ変わりっていう人が、まあ、今のゾンサル・ケンツェリンポチェ で要するに2代前の人が、その中心だったので、そのケンツェっていう、いうリネージっていうのかな、流れっていうのは、そういうリメ運動をやるっていうのが、まあ、その、中心課題だったんですね。でそして今までだったらばチベットの間のチベットの中の、宗派を乗り越えるっていうね運動だったんだけども、まあ、この世代になってくるともういよいよ仏教の同士のね、チベット仏教とか、テラバダとか、東アジアの大乗仏教とかね、それをの間を乗り越えていこうっていうね運動に、まあ、そこまではね、まあ、今まで私散々話してきたことだったんですけども、だけどもう今回ね、まあ後でちょっとまた話しますけども、今回、どうも事態がさらに進んでいてどうも事態がさらに進んでいて、いよいよねインド のスピリチュアルな伝統との間のどうぞどうぞとの間のね、を乗り越えていこうっていう動きにいよいよなってきつつあります。でこれは一番もう最先端の動きだから、これはもうほとんどもちろん報道とかされてないからね、まあ後でこれは非常に大事な話だからまた後でゆっくりお話しします、まあ、今日話せると思いますけどもね、だからその今まではね、だから最初の段階がチベットの中でのセクトを乗り越えるっていうのが19世紀にあったわけですね。そして20世紀の終わりぐらいから単にチベットの間のセクトではなくて、仏教同士のね仏教の中のいろんな伝統の間の、違いを乗り越えていくっていう、動き、まあ、これですらもう本当に革新的であってね、 すごい運動なんですよ。で、まあ、ご存知のようにみんなそれぞれなんていうかな、セクトっていうのはセクトで固まっちゃいますからね。普通は他のセクトがあっても、無視をするっていうね、ことが、まあ、一般的なわけですよ。で、そういう中にあってね、他の、チベット仏教以外の寺場だとか、他の禅とかをの先生たちをお迎えして、その先生たちに、いろいろなことをやってもらおうっていうのが、まあ、ディアパークの、目的だったんですけども、だけどそこからさらにね、もう一歩進んで、いよいよその、仏教を超えた、インドのね、スピリチュアルな伝統ですね、もともと仏教っていうのももちろんインドの、スピリチュアルな伝統の中から生まれてきてわけなんですけども、それ同士の対話っていうのがいよいよ始まっちゃったかなっていう、ね、気がするんですけども、まあ、それはまあ後でもう一回お話しします。ちょっと私もそれに絡みそうなんでね、はい、でそれがまあこういう、このディアパークですね、はい、ポッドキャストの人聞いてる人たちもアルバムね見ながら話聞いてくださると非常にわかるかと思うんですけども、ちょっとクリックするだけで私のモバイルミーのギャラリーに飛びますので、それで見てくださいね。ポッドキャストを聞きながらね。はい。で、まあ、お分かりのように、まあ、これはもちろん当然、チベットのお寺だから、チベットの装飾、ね、いろんな絵とか、仏像とかみんなチベット風にできていてますけども、ね。で、ここどういう人が来てるかっていうと、まあ、まあ、見たと思いますけども、8割が西洋人なんですよ。8割が西洋人ですね。っていうのは、ここはヒマチャルパラデシュのビールっていう村なんだけども、まあ、2時間ね、行ったところにダラムサラっていうのがあって、ダラムサラっていうところに、まあ、ダライラマ法王様がね住んでらっしゃるので、でラマ法王様っていうのはもちろん圧倒的に西洋人に人気がありますから、でも西洋人が必ずインド来た西洋人は必ずダラムサラへ来るっていうのが一つのパターンになっていて、だから、でダラムサラに住んでる人もいるし、それからただ短期間ね訪問してる人もいるしね、だけども大量にいるんですよ、西洋人たちが、ね、でそういう人たちが、ダラムサラから2時間離れたビールにあるディアパークで何が行われているかいつも関心を持って見てますので、で今回もそういう人たちが、ね、来てくれて、参加してくれたわけですね。ね、だからまあ、ヨーロッパの人、アメリカ人、オーストラリアの人、ね、が主ですね。それがもう8割で、あとはインド人っていう感じですかね。だから、まあ、このディアパークでは私は主に西洋人に会ってたって感じですね。はい。でそれでまあ何をやったのかっていうと、まあ同じことやってんだけどまあここで毎月セッションやってますけども、それとほぼ同じことをね、やって、まあちょっとスケジュールはこっちの方が緩くしてますけどもね、朝起きるのも6時ぐらいから始まってますからね、まだ朝1時間ぐらい遅かったり、夜遅終わるのも1時間早かったりとかでね、ちょっと緩めにして、でそれでまあここを一般のセッションは私日曜日しか話をしてないんだけども、まあこういうとこだともちろん私と初めての人が多いから、まあ、毎日1時間ずつ話をして、であとインタビューの時間も設けて、まあそれはまあ私の個人の部屋に来てもらって1対1っていうね感じで会ってますね。それで、 だからまあ、一方案でやっている接心をそのまま、こういう西洋人たちと、まあ、やってる、まあ、場所は、まあ、こういうチベットのお寺を使ってますけども、まあ、やってる内容は、まあ、私がここでやっていることと全く同じです。そして、まあ、それはまあそれでいいんだけども、で そこでどういうことが起こるのかっていう話なんですよ。どういうことが起こるのかってね。で、なんていうかな、まあ、私はまあこういうふうな形でいつも話をしていて、まあ、皆さんも私の話に、慣れているから、まあ、まあこんなもんだと思うかもしれないけども、まあ、私がまあこういうふうに、まあ、こういうふうに今日はちょっと特殊な話をしてますけどね、まあ、今日は旅行の話だけども、去年ずっと話してきたようなね、瞑想の話を、まあまあ、もちろん英語に直して話をしてるんだけども、それでどういうふうに言われるかっていうと、私あんまり気づかなかったんだ、私あんま仏教用語使ってないってね、ってまあよく言われるんだけども、だからそれもちょっと不思議な話で、なんか時々日本の人に仏教用語がわからないってよく言われることあるんだけど、私はほとんどね他の仏教の先生たちと比べて圧倒的に仏教用語を使う比率っていうのは少ないはずなんですよ。っていうのはまあそれは意識的に避けているっていうのももちろんあるんだけども、でまあ特に取り上げて去年主に集中的に取り上げたのがティクナタハンさんとかね、まあ、エクアさんももちろんそうだけど、まあ、池田さんってなったらもう仏教の先生でもないしね、でもうちょっとそのなんていうかな、仏教用語よりかもうちょっと純粋な論理っていうか、のを、ずっと今まで見てきたわけですよね。でなるべくその仏教用語を使わないで、例えば呼吸を見るっていうことと、が一体どういうことなのかっていうことを、徹底的に普通の言葉でね話してきたつもりなんですけども、 でそれをまあ英語に直して、話をしてね、そうすると彼らからすると私はが仏教用語を使わないので、まあ、そういう意味で非常に分かりやすいし非常に新鮮だっていう、面もあるんだけども、同時に、なんていうかな、一人の人がね書いていて、まあ、それを紹介しましたけども、彼女は、ダルマサラで、仏教の勉強をしている人で、で仏教用語を徹底的に今勉強している人で、それに対して私がほとんど仏教用語を使わなかったので、彼女としてはかなり面食らったみたいなんだけども、でその結果、その仏教用語が何を言おうとしているのかね、そこを初めてなんか理解できたっていうね、言い方を、してくれたんですよ、ね、でそれが例えばどういうことかっていうと、例えばね呼吸を見るっていうねことも散々去年やったじゃないですかね。で一つにはその、お釈迦様が言われた、息を吸っていることに気がつきなさい、ね、息を吐いていることに気がつきなさい、ね、どうもねちょっと私去年日本語で何を言ったかちょっと忘れてるんですよ。でその後インドへ行ってまた英語でずっと喋ってたから、これで英語で喋ってる間はそのなんていうかな、これはこの間英語で喋ったっていう記憶が残ってるんだけども、去年日本語でどこまで話したかちょっとあんまり記憶にないんで、ちょっとごめんなさいね。今日の話は去年の話をまたリピートすることになるかと思いますけどもね、要するにね、 我々がね、去年何を問題にしてきたかっていうと、まあ、一つの事実としてはなかなか呼吸を見るっていうことが難しいっていう、まあ、事実があるわけですよ、ね、そして、それがどうしてなのかっていうねことを、まあ、徹底的にここ何年間の間見てきたわけね。でそしてその、原因として、我々はそのお釈迦様のね、息を吸って息を吸っていることに気がついている、息を吐いて息を吐いていることに気がついているっていうね、あのアナパナサティスッタ、サティパタナサティスッタに、サティパタナスッタにね、の最初のところに出てくるあの言葉ですよ。みんながみんな知っている、ね、それをやっぱり根本的になんか誤解してたんではないのかっていうね、っていう問題提起を、まあ、ずっとしてきたわけね、我々は。っていうのは、何て言うかな、その、もしね、我々が普通に理解できるような意味だったらば、もう当然、息を吸って息を吸っていること気がついてるわけだし、息を吐いて息を吐いてることにを知ってるわけだし。だけども、どうにもならない。どうにも瞑想がうまくいかないっていうね。っていう、まあ、リアリティがあったわけじゃないですか。ね、で そして、その、そういうリアリティがあるから、本当のね、意味、息を吸って息を吐いてる、息を吸って息を吸ってることが、に気がついているってことの本当の意味ね、それを探ろうと、まあ、我々はずっと、やってきたわけなんですよ。ね。で、あのね、これは、まあ、皆さん私がここで言ってることをどう位置づけてるのか分かんないんですけども、ここで今言われてることは世界どこでも言われてないです。本当に自信を持って言うんだけども、なんていうのは、こんなこと誰からも聞いたことがないっていうね、言われちゃってそれもなんていうかな、そういうその仏教の博士さんとかね、そういう人たちにですね、まあ、だから私の呼吸瞑想や慈悲の瞑想の説明の仕方がね、今までと全く違って誰からも聞いたことがないっていうね、ことを、まあ、言われたんだけど、まあ、まあ客観的に見れば多分そうなんだと思いますけどもね。だからその私が今お話ししているのは、去年ね、私がずっと話してきたことを、まあ、皆さんもずっと聞いててくれて、まあ、ある程度理解してくれたと思いますけども、それが世界全体の中でどういう位置づけになっているのかということを今日はお話ししているわけね。で、去年ね、私がずっと、私らがここでね、呼吸を見て、呼吸を息を吸って息を吸っていることに気がついている、息を吐いて息を吐いていることに気がついている、っていうことの意味ですね、ことを、まあ、徹底的にやったわけですよ、我々は、ね。で、そして、なぜそんなことをやらなきゃいけなかったかっていうと、どうしてもそれが、みんながアナパナンがうまくいかないっていうね、ことがあって、そしてその普通のね、アナパナがうまくいかないっていうことの、対処法っていうのは非常に簡単で、まあ、普通皆さんが他の先生に聞いたらどうせ言われるのはもう たった一つなんですよ、ね。要するに心がどっかへ当然行ってしまうから、そのどっかへ行ってしまう心を、つなぎ止めて、徹底的にある場所につなぎ止めて、そこで呼吸を見るようにしなさいっていうね、そういうふうな指導を受けるんですよ、普通は。そうでしょ。で、その一番有名な例えとして、例えば孔子さんですね。まあ孔子って言っても皆さんあんまりピンとこないと思うけども、普通のね、生牛っていうのかな、大人になった牛っていうのは非常におとなしいわけですよ。で、だからおとなしいから全然怖い感じしないんですよ。いきなりなんか走り回るってことないからね。だけど孔子っていうのはね、本当にまだ全然慣れてなくて、ぴょんぴょん跳ね回るんですよ。で、 で、だから孔子っていうのはその跳ね回る心 の、 象徴ですよね。でその孔子を、にロープをかけて、動かないようにしてね、でそしてそのロープを杭に刺す、ね、そして、孔子がまあ必死になってなんかそこから杭から自由になろうとして、暴れ回る、ね、でだけどもどんなに暴れ回ってもその杭はしっかりとしてるから、最後はヘトヘトになって、そこにへたり込む、ね、でそれが、まあ孔子さんのあり方ですね。でそしてそれがその暴れまくる、心が最後には、疲れ果てて、ある場所に留まってそこで初めて、呼吸を見ることができるっていうね、そういう文脈なんですよ。まあこれはもちろん清浄道論から来てるし、でまあそれを利用、そこを引用していろんな先生方からのね説明も受けてきたかと思うんだけども、で問題はねただ一つなんですよ。じゃあその後で誰が呼吸を見てるのかっていうね、そういう子になるわけで、今までのねあれだと孔子さんが見てることになるのね。孔子さんが、わかります？孔子さんがジャンプしてジャンプしてジャンプして、そして、疲れ果てた果てに、そこへへたり込んで、なんていうかな、もう動かなくなって、それで初めて、どこにもジャンプしないで、瞑想の対象に、きちんと落ち着いてそこで、呼吸を見る、ね、っていうことを、している。だけどもこれはそうじゃないってことはもうこの部屋にいる人たち、あるいはこのポッドキャストを聞いてる人だらね、もう分かりだし、まあそれはそれをまあ去年ずっと私らはやってきたわけなんですよね。でそしてだから、そういうそのなんていうかな、お経の表面的な意味と本当の意味との差っていうのかな、そこら辺をね我々は、ずっと問題にしたのね、去年は ね。だから、そうなってくるともうその本当の意味となると、なんていうかな、もう仏教用語とは関係なしに、どんどんどんどん攻めていかなきゃいけないわけですよ、ね、孔子さんがいて孔子さんが動かなくなって、だけども孔子さんが動かなくなった時にその後で一体誰が呼吸を見ているのかっていうね、この話ですね。で結局ここなんですよ問題は。でこれはもう去年散々やったから今日はあんまり触れないですけども、こういう話をすると非常になんていうかな、分かってもらえて、この西洋人たちにですね、っていうのは。まあ、彼らで、非常に苦労してやってきた人たちだからね、いろんなので。で、それでね、この西洋人がいいのは、彼らっていうのは、その、やっぱり、我々の言葉で言うと、thinking mind ですね。thinking mind が非常にクリアなんですよ。その、もう本当に thinking mind がその生きているっていうね感じなのね。まあ西洋人と付き合った人がだったらわかると思いますけども、本当に西洋人の頭の中には thinking mind があって、その thinking mind がその人格の中心にあって、そしてそれがなんか、生きているっていう感じですね。それに対してアジアの人間っていうのはもうちょっとね、そこら辺曖昧で、thinking mind はあるんだけども、そうでもない部分があって、thinking mind が 100% その人を コントロールするっていうことがね、あんまりないんですよ。あの西洋人ほどと比べてね。あのだけども西洋人っていうのは本当に、なんていうかな、その人格の中心のところに thinking mind があって、でその thinking mind がその、いろいろもだい苦しんでいるっていうね、いうとこですね。はい。そしてで彼らとね、私3回あのリトリートやったんですよ。で、5日間って感じかな。でまあ途中で、休みを置きながらね続けていって、でそれで、まあ、大体の人が3日間3回とも参加してくれたり2回参加してくれたりして、でずっと彼らと話をしてきて、で非常に面白くて、でこれはね去年一方案であんまり言わなかったことだと思うんですけども、一方案であんまりはっきりしなかったことがディアパークで結構はっきりしたことがあって、それがね、一方案でもね、例えばレジスタンスっていう言葉を使ったんですよ、私は、ね抵抗するっていうことですね。だけどその thinking mind とレジスタンスとの関係ってあんまり言わなかったような、言ったかなやっぱりどうかなで、だけどね、西洋人とこの thinking mind について話していくと、だんだん分かってきたのは、結局ね、thinking mind っていうのは resisting mind なんですよ。resisting mind ね、抵抗する心なんですよ。で、それは西洋人においては非常にはっきりしてるのね。非常にはっきりしてます。その、さっきも言ったけども、西洋人の人格の中心に thinking mind っていうものが本当に透明に見えるぐらいにあって、そしてその thinking mind が非常にレジスティングしてるっていうことも非常に透明に見えるんですよ。で、そしてそういうことを彼らに言うと本当にそうだって言うわけね。うん。だから、なんていうかな、その、例えば日本人が例えばエクハート・トーレさんの本を読んで、あそこにはレジスタンスがいっぱいあるじゃないですか。で、それがどのぐらい通用してんのかなって気もするんだけども、だけど西洋人にとってはレジスタンスっていうのが非常に身に染みてわかるのね、彼らからすると。でだから私が西洋人たちと話していくうちに、その thinking mind のその中心部分っていうのがレジスティングなんだってね、レジスタンスなんだってことがまあはっきりしてきた。で、そうすると、なんていうかな、彼らも非常に、喜んでっていうのは、その、どこが問題かがね、はっきりするから。で、自分が、その、レジスティングによって苦しんできたんだっていうところがね、まあ、見えてくるわけなんですよ。ね。まあ、そういうことをね、ディアパークなんかで、はっきりしてきて、でまあだからこの thinking mind と resisting mind との関係はまたもう一回この一方案での法案の中でもう一回取り上げます。徹底的に、だからまあ今日はねそれが問題になったっていうことだけはねお知らせしておきますね。ですが、そしてであとね、西洋人の、感想としてはね、まあ私がそういうふうに、仏教用語を使わないから、その仏教用語の本当の意味ですね、それを嫌でも考えざるを得なくなって、そうすることによって非常にはっきりしてきたっていうね、ことですね。だからさっきも言ったように、 息を吸って息を吸っていることに気がついているっていうようなことはもう常識なわけですよ、この世界ではね。だけどもじゃあ本当にそれどういう意味なのってなった途端に、我々の普通の持っている理解であるわけがないんですよ。これも去年散々言ったけども、息を吸って息を吸っていることに気がついている、そんなもんみんな気がついてるじゃないですか、ね、だけども気がついたってどうにもならなかったじゃないですか。ってことは我々が普通に考えているような意味での息を吸って息を吸っていることに気がついているってことをお釈迦様が言いたかったわけであるわけがないんですよ、ね、だけどもそれはちょっとテキストを読んだだけじゃわからないのね。でテキストにはだって文字通り息を吸って息を吸っていることに気がついているっていうとしか書いてないんだから、パーリ語読んだって、ね、原点当たったって、だから、でそのレベルでとどまっている限りは、まあ、テキストの理解としては間違っちゃいないかもしれないけども、実際に瞑想をやったら全然瞑想にも何もならないっていうね、っていうレベルなんですよ、ね、だからそこをもう一回考えようよ、ね、それもシンプルな言葉を使ってっていう問題提起が、まあ、西洋人にも通用したっていうね、そういう話ですね、はい。そして、まあ、この、まあ、その話はね、ちょっと一つ一つが非常に重たい問題ばっかりだから、今年の法話会での、ね、テーマとして一つ一つ取り上げていきます。Thinking Mind と Resisting Mind との関係とかね、非常に大事なので取り上げていきます。で、まあ、今日は旅行の報告が主だから、はい。そしてね、でその後でいいですか、だからこのディアパークでは、はい、だからディアパークではそういう西洋人と会って、西洋人の Thinking Mind と、直接向かい合って、 Thinking Mind が実は Resisting Mind なんだっていうねことを、彼らとの、交流の中でだんだん見えてきたっていう話 でその Thinking Mind と Resisting Mind の関係は今年、まあ、多分もうすぐ一つのテーマとしてね、一回の法案の中で取り上げます。で、そうすれば、どうでしょうね、少なくとも、まあ、瞑想は当然うまくいくけども、皆さんの、なんていうかな、いろんな苦しみとかなんかね、そういう問題もすべて、解決がつくと思います。ね。はい、まあいいや、それはちょっと重たい問題だから、またもう一回改めて取り上げますね。はい、それで、その後でね、ディアパークの後で私はウッタラプラデシュ州に行きました。でそれは、もうメールにも書きましたけども、サンカシアっていうね場所があって、サンカシアっていうのがお釈迦様の、8つのね聖地の一つになってます。で、まあ、基本的にはね、もちろん、お生まれになったルンビニと悟られたブッダガヤと、お説法されたバラナシと、ね、それから お亡くなりになったクシナガラでね、この4つが、基本的な4大聖地になってますけども、それに、もういくつか加わって、そのうちの一つが、サンカシアという場所ですね。でどうしてそれが、そのサンカシアが加えられたかというと、まあ、これもメールにも書いたけど、まあ、一応まだ読んでない人もたくさんいると思うんでね、ポッドキャストを聞いてる人の中で、まあ、説明しますと、お釈迦様、ね、の、お母様、マヤ夫人ですね、その方は、まあ、お釈迦様を産んで、まあ、1週間で亡くなられちゃったわけですよね。まあ、昔はもちろん赤ん坊を産むってことは非常に危険なことだったから、でお母さん亡くなる人も 多かったわけですよね、当然で。それでその妹さんゴータミさんがですね、まあ育ての母親になって、でそのゴータミさんに、お釈迦様というかシッダルタプリンスはね、あの育てられたわけですよ、ね、そして、でまあ35歳の時にあの、まあ、お悟りになられて、それから、3、4年後ですね、ごめんなさい、あのね、釈迦族の伝説によると7年後になるんですけど、まあ、それちょっとそれぞれの伝統によりますけども、後ぐらいにお釈迦様は、生みのお母様ですね、だからマヤ夫人ですね、に会いに行かれたわけですね。でそれが兜率天っていうのと高麗天っていうのと2つあるんだけども、まあ、もちろん分かんないけどもどちらかね、まあまあ、どちらかの天にいられるので会いに行かれて、でそこで、まあ、一応あの伝説によるとアビダンマをですね、あの3ヶ月間にわたって、説法された、ね、で、でアビダンマっていうのは当然非常に複雑だし、で当然長いから、それを普通に話すとみんな寝込んじゃったりね、あの 寝てしまったりするので、どうしてもそれを、一気に話す、一気に話しても大丈夫なような環境で話されて、で、まあ、それが、まあそういう 天に、ね、置いてだったんですけども、でそれを、一つの暗号ですね、右暗号の間中やって3ヶ月間やって、それで、まあ、地上に戻ってこられたわけなんですね。でその地上に戻って来られた場所が、参加者という、ね、場所 で、そのでなぜ参加者かというと、参加者というのは、まあ、デリーから、300キロぐらいでしょうかね、あの電車で 5時間ぐらいのところなんですけども、あの東南へ向かってですね、デリーから、でそれは、伝統的に、いつもね、釈迦族の人たち の首都でもあったわけです。まあ、首都といってもいくつかあって、あの、まあ、要するに中心地だったわけですね。その中心都市だったわけですね。で、それプラス、その時にあのゴータミ、その育てのお母さんがそこで待ってらした。ね、っていうね、あのために、わざわざ海のお母さんに、お説法した後で次に育ての母親に会いに、参加者に戻ってこられたと、まあ、一応釈迦族の人はそう信じてます、ね。まあ、それが史実かどうかそんなことだと誰も分かんないんだけども、一応釈迦族の人に伝わる、伝説によるとそうなってますね。でそして、それだから、まあ、参加者を選んで、まあ、降りてこられたわけですね。でそれで、まあ、参加者、っていうのはそういうふうに8つの聖地の一つなんだけども、他の聖地にはないね、一つの特徴があって、ここは、その特徴っていうのが、その周りに釈迦族の人がたくさん住んでいるんですよ。で他の聖地っていうのはね、仏陀ヶ谷にしても何にしたって、あの釈迦族の人は周りにいないんですよね、いても遠くだったり少なかったり。だけどもこの参加者っていうのは、参加者っていう、まあ、これは今の村になってますけども、その周りにたくさんのね釈迦族の、村々があって、そういう意味で非常にそのつながりが強いんですね。そういう意味であの参加者っていうのは非常に大事な場所ですっていうのはね、でどういうことかっていうと、あのまあ、皆さんちょっとどのぐらいインドの仏籍って回られたか分かんないんだけども、インドの仏籍っていうのは今非常にね、非常になんていうかな、おかしな場所っていうと、まあちょっとおかしいんだけども、そんなにねすっきりした場所ではないんですよ。で、まあ、一つの理由っていうのは、まあ、仏教っていうものがインドにおいて700年前に滅んでしまったっていう、まあどうしようもない事実があるから、だから なんていうかな、そのインドがずっと仏教国として栄えているんだったらば、その仏教の聖地っていうのは、まあ、みんなすごいことになってるはずじゃないですか。それはどこだってそうですけどもね。だけども、インドにおいては700年前に仏教が滅んでしまったっていう歴史的どうしようもない事実があって、だから当然そういうブッダの聖地っていうのは長い間なんていうかな、人目につかない状態になっていたっていう事実があって、それだからいろんな大事なものが全部埋まっていたわけですね。でそしてそれをどうやって、もう一回回復したかっていうと、まあ、19世紀になってね、西洋人がやってきて、そして昔中国の人が書き残したいろいろな記録をもとに、あちこち、掘り直してですね、でそして掘り直して、いろんなものを、発見して、でまあ、なんかストゥーパーを発見したり、ね、して、でそれでだんだんだんだんとこの聖地が、はっきりしてきたという、まあ、そういう歴史的事情があるわけですね。で、まあ、特にそれプラススリランカから来たお坊さんが特にブッダガヤなんか一生懸命頑張って、そのブッダガヤの菩提樹をね、もう一回きちんと、整備し直すとかね、そういうことが、まあ、たくさんあったわけですよ、ね、だけどもそのなんていうかな、それはあくまでも非常に少数の人たちによる、小さな動きであって、まあ、インド全体からすれば全然大きな動きではないわけなんですよ。で、じゃあその結果どうなってるかというと、例えばブッダガヤに行ってみても、いまだにね、なんていうかな、インドの人たちとのつながりっていうのがないんですよ、はっきり言って。でそこにあるのはどういうこと、何があるのかっていうと、それぞれの世界の仏教国の人たちが、作ったお寺はたくさんあります、ね、タイならタイのお寺、ミャンマーならミャンマーのお寺、でも日本のお寺ももちろん当然あります、ね、で韓国のお寺も当然あります、ね、だけどもそれはあくまでもなんていうかな、タイのお寺はタイの人たちを主に対象にしているっていうか、タイの人にのみ顔が向いている、ね、ビルマのお寺はビルマのみ、顔が向いている。これはもう実際そうなんですよ。で結局そのブッダガヤにおいて、そういう各国の仏教のお寺はあるんだけども、各国の仏教のお寺同士の交流っていうのはほとんどなくて、でまあ、それ自体問題なんですけども、さらにもっと問題なのは、そういう仏教のお寺とインドの一般の民衆とのつながりが全くなくて、ほとんどなくてっていうね、っていうのがまあ現状としてあるわけなんですよ。でそれに対して、その中でもね、このサンカシアっていう場所が非常に特殊なのは、まあ、とにかく釈迦族の人たちが周りに住んでいて、釈迦族の人たちがこのサンカシアっていう場所を非常に大事にしていて、でそれで、まあ、さっきも言いましたけども、お釈迦様が右腕号を終わった後で帰って天から降りてきたってことは、要するに右腕号が終わるっていうのは今でも10月ぐらいですよね。10月の満月の日ですけども、でその10月の満月の日に、今でもね、そのお釈迦様が天から降りてきたのを記念して、ある一つのセレモニーが行われて、で毎年行われて非常に、盛大にね、で何万人という釈迦族の人がそこに集まってくるんですよ。でそして、2年前がティク・ナット・ハンさんですね、2008年が。そして去年2009年の10月が、サンドン・リンポチェっていう、チベットのリンポチェなんだけども、チベット政府、亡命政府 のプライムミニスターですね、総理大臣をされているサンドン・リンポチェっていう人がやってこられて、でそこで、まあ、 お説教された、ね、っていうことを、まあ、されたわけですよ、ね、でそのぐらいなんていうかな、その、釈迦族の人たちが生きた、ね、あの仏教として、大事にしている、ね、でだからそういう意味でそのインドの一般の人たちとのつながりがあるのは実は、参加者ぐらいなのかな、まあ、他にもあるかもしれないけども、それが一番強いのは参加者ですね、はい、そして、今、ま、ずっと見て写真見てると思いますけども、そのこの人たちがみんな釈迦族の人たちですね。でそれで、でこの会場になったのが、タイのお寺って言っても、まあ、タイから、まあ、あの財政的な援助を受けたっていう話 で、まあ、そこの住職さんは、同じく釈迦族の人でね、釈迦族の人、まあ、あと出たと思いますけども、あのタイの服をタイの衣を着てる人ですけども、まあ、その人が、ナーランダユニバーシティというところでパーリ語の勉強をして、で非常に優秀な成績で一番で出て、非常に釈迦族で、尊敬されている人なんですけどもね。でその人が、まあ、タイからの資金援助を受けて、でそのお寺をこの参加者の隣の村に建てて、でその村、そのお寺でを会場として使わせていただいて、まあ、こういうふうなリトリートをね、したわけです。ですか。で、まあ、これご覧になれば分かりのように、この、明らかに私と同じような衣を着たインドの人たちがいますね。で、この人たちが、釈迦族の人で、まあ、お坊さんになった人ですね。ローカルなお坊さんになった人ですね。いいですか。はい。ってことはね、今じゃあどういうことが行われているかっていうと、ね、じゃあちょっともう一回まとめますね。あのインドのね仏教復興運動っていうのはだいたい今どうなんだろう。まあ三つぐらいの流れがあるんですよね。まあ、もう一回言いますと、仏教って700年前に一応滅んだわけですよ。でそのなぜ滅んだかっていうのはものすごい我々にとっても非常に重要な問題でね、っていうのはまあそれは簡単にイスラムが来たからだってね簡単に言って、で、まあ、確かにイスラムがやってきて、でインドっていうのはムガル帝国になって、要するにイスラムの帝国になったわけですよ。でそれでまあニューデリーなんか行けば、もうニューデリーとアグラ行けばね、もうイスラム建築ですよね。本当にアラビア建築 の建造物がいくらでもあるわけです。それがまあ世界遺産とかに、指定されて、私も行きましたけどもね。だから要するに、ああこの国はかつてはイスラムの国だったんだなってことはもう実感としてわかるわけね。でそしてイスラムに支配された後にやってきたのはもちろんイギリス人で、そのまま大英帝国に組み込まれて、それでようやく戦後になって独立したっていうのがインドの歴史じゃないですか、最近のね。だからそういう意味で、まあイスラムがやってきたから仏教潰れちゃったんだ。まあその通りなんだけども、だけどイスラムがやってきた時に別に仏教の寺だけを狙い撃ちしたわけじゃなくてね、他のお寺全部壊したわけですよ。ヒンドゥー教にしろ、そしてジャイナ教にしろね。だけどもヒンドゥーもジャイナも復活したんですよ。いいですか。でジャイナっていうのは皆さんあんまりピンとこないと思うけども、やっぱりジャイナ教と仏教というのは非常に似てるんですよ。インド人の感覚からすれば非常に似てます。まあ、ジャイナ教の方がもっと戒律が厳しかったりとかね、それこそもう有名だけども、もう何も無一物ってことで、文字通り無一物で、お坊さんたちはもう着るものも着ないでね、裸 で仏教のお坊さんというのはこういう托鉢のボールを使いますけども、それすら使わない、手でね、手で食べ物を受けてっていう、そういう徹底的な無一物を修行するっていうようなね、があって、 ジャイナ教と仏教というのはインド人の中では結構似たイメージなんですよ。まあ、日本人でジャイナ教ってあんまり本当に歴史の教科書をちょっと習うぐらいであんまりピンとこないですけども、ちょっとそれを押さえてくださいね。で、要するに全てイスラムがやってきてぶち壊したのに、ヒンドゥーは復活した、ね、ジャイナ教も復活した、だけど仏教だけは復活しなかった。で、これ非常に重たい問題なんですよ。それなぜかって言ったらば、結局インドの民衆にとって仏教っていうのはそんなに大事じゃなかったっていう、ね、ことじゃないですか。自分たちにとって本当に大事なものだったらば、一生懸命復活しようとしたわけですよ。で、それでヒンドゥー教も復活したし、ジャイナ教も復活した。だけども残念なことに仏教のお寺をもう一回復活しようっていうね、動きは起こらなかったんですよ。だからこれは単にインドで700年前そうだったって話ではなくて、私らにとっても仏教っていうものは本当に意味を持たなかったらば、結局同じ運命もたどりかねないっていうね。だから今の生きる人にとって本当に意味のあるものでなかったら、絶対にすぐにどうなるか分かんない、すぐにっていう、そういう意味でね、インドにおいて700年前に仏教が滅んでしまったってことの意味は、今の我々にとっても非常に重たい問題です。いいですか。で、まあ、とにかく、700年前に、まあ、そうやって、まあ、滅んじゃったわけですね。で、それで、今、だけども今仏教復興運動が起こっているということはね、まあ、去年2年前からずっと言ってますけども、まあ、大体 いろんな流れがあるんです、ね、で、一つがね、まあ、これは、インドの普通の一般の人ですね、英語の教育を受けている人ですね、で、英語、インド人にとって英語っていうのはもうほとんど母国語みたいなもんなんですよ。ある一部の、英語教育を、英語による教育を受けたインド人にとってはね、日本ではそんな感じはないんだけども、英語の入り方がちょっとそんな日本どころの話じゃなくて、まあ、普通に何て言うかな、英語の新聞普通にみんな読んでるし、全部英語で会話しちゃってるしね、それは、まあ、ある教育を受けた階層にとっては非常にナチュラルなことで、いいですか。だから彼らはほとんど心としては西洋人みたいなもんで、で、そういう西洋人みたいなインド人が、西洋人が仏教に興味を持つようなのとかなり似た文脈で、今仏教に非常に興味があって、で、まあ、そういう人たちに私、まあ、ボンベイで出会って、まあ、後でちょっと見せますけども、ね、そういう人たちがいる、ね、まあ、だからそれはまあ普通の人たちですね。普通の教育を受けた、普通にいい仕事を持っている、ね、インド人ですね。で、それとはまた別に、いわゆるのダリットっていう人たちがいます。まあ、いわゆる不可食先民という人 で、まあ、マハトマはマハトマガンジはハリジャンとか、ね、いろいろ言いましたけども、今ね、今インドで普通に一番言われているのがダリットって言葉です。これちょっと覚えてください。ダリットですね。で、まあ、アンタッチャブルだけども、ただ日本でアンタッチャブルっていうとなんかものすごいすごいなんかわけのわかんないイメージになると思いますけども、そんなことじゃないんですよ。でこの人たちの、運動の中心地が、インドの、ね、おへその部分にあるナグプールという場所ですね。で、これは去年笹井秀麗さん、ね、が来られたから、まあ、笹井さんの講演会に行かれた方もいるかと思いますけども、まあ、笹井さんがいろいろ話したと思いますけども、まあ、あの人が別にもう中心なんだけども、まあ、別にあの人だけがやってるわけでは当然なくてね、その中にいろんな、動きがあって、それが、まあ、50年前にドクターアンベルト・カールさんという人が、100万人とともに、ブッダン・サラナン・ガッチャミをして、まあ、仏教に戻っ仏教徒になった。で、それなぜかって言ったらば、あくまでもカースト制度っていうのは、 あくまでもヒンドゥー教の枠の中でのことだから、ヒンドゥー教徒をやめてしまえばカーストから解放されるっていうね、あのことなんですよ。で結局それと全く同じ理由で、あのイスラムもそうだったわけですね。あのイスラム教徒になったらもうカースト関係ないから、本当に多くのインド人がイスラム教徒になったわけだし、あるいはキリスト教徒も同じだから、キリスト教徒になったらもうカースト関係ないから、非常にまあイスラムほどじゃないけどもキリスト教徒も多いわけですね。だからそうやってそのあのヒンドゥー教徒の外へ出ることによってカーストの枠から出るっていうことは非常にあのインドでは普通の流れなわけですよ。でそれでそういうふうにしてキリスト教になったりイスラム教徒になったんだけども、戦後になっては仏教がそういうそれと同じ文脈でなったわけですね。なんだけども当然、そういうことはヒンドゥー教徒からすれば非常に面白くないし、それこそ分裂になっちゃうんでね。だからあの非常に政治的なテンションがあって、だからどうしてもねそのこのダリットの人たちの仏教復興運動っていうのは非常に政治的な緊張関係を生んできたっていうのが、まあ、現実としてあるわけなんですよ。でだからそういう意味であの皆さんもインド人と、ね、仏教について話すとちょっとこの点気をつけてください。なんていうかな、純粋に宗教としてじゃなくてなんか政治運動として仏教を見ているインド人がいるっていうことも事実だから、ね、これは気をつけてくださいね。で、まあ、実際に政治運動的な、仏教の復興運動っていうのもあって、でそれがあの午後50年の間続いてきて、でその中心地がナグプールですね。そういうあそこマハラシトラ州って言いますけども、あの辺りですね。ですか。でまあそれがそうでしょ。でそれとね、それとまたもう一つ別の動きがこの釈迦族の人たちで、なんていうかな、まあ彼らは、釈迦族として生まれて、で釈迦族っていうのはもちろん、カースト的にはねあの外になっちゃいますから、だけども自分たちは釈迦族で、お釈迦様の、子孫なんだっていう、ことをもう一回アイデンティティを、復興しようっていうねあの動きがあって、でそれを中心にやってるのがこの人たちなんですよ。 YBS って言ってYouth Buddhist Society って言ってね、はい。その Youth Buddhist Society 非常にいろんな活動をしています。であの YBS で Google してもらったらあのホームページ出ますので、ちょっと見てください。興味のある方はね、あの平和運動とかもやっていて、平和行進っていうのかな、あの仏教の8つの聖地の間を、何年間かけて歩いて回って、そこであの国際交流平和運動をやっていこうというね、そういう非常に面白い試みもしてますので、あの興味のある人はねあのぜひグーグルしてみてください。ですか。でそれがあのこういうあの動きですね。はい。でそれで、まああとはまあ大体いいと思いますけども、でこれがまああのプーネでね、いいですか。だから、今仏教復興運動には、ダリットの人たち、それから釈迦族の人たち、そして、もう一つが、まあ、普通の一般のインド人ですね。でこのボンベイ、プーネで出会った人たちは、まあ、本当に一般のインド人です。一般のインド人というのはあのブラーマンもいるし、そうじゃない人もいるし、ね、だからまあ普通に教育を受けて普通の職を持っていて、で普通に生活していて、でその上で、仏教に興味がある。だからそれはもうそのなんていうかな、カースト制度から逃れるとかね、そういう意味合いも全くなくて、まあ、純粋にその 仏教を、なんていうかな、自分の人生の問題の解決のために、ね、使う、勉強するっていうね、そういう、動きですね。ね、でまあこれはまあいいです。でそして最後にね、ちょっと台湾の問題をに触れて、あの、いきます。はい、まあ、ちょっと写真パッと見てもらって、ダメかな、はいはい、だからインドにおいては今そういう、仏教復興運動がね、あのいろんな別々違うグループの間で起こっているっていうのが現状ですね。ですか。だから私はあのディアパークでは主に西洋人、そしてデリーとかボンベイでは普通のインド人、ね、それでサンカシアではそういう釈迦族の人たちですね。それからまあボンベプーネでちょっとあのダリットの人たちも会いましたけども、まあ大体あのインドで今仏教復興運動に携わっている人たち、大体同じ全部のグループは知ってるんですけども、だから非常に、面白い、動きができてますね。はい。あ、まあいいや、これはいいや。で、そしてね、あ、まあそうか。台湾ではなくて、ごめんなさい。ここへ行きましょう。そしてね、今日はちょっと台湾まで行けないが、あの、あららら、どうぞどうぞ。ちょっともう今報告終わりつつあるんだけども。で、リシケシなんですよ。いよいよ。ちょっとこれが今日の本題ぐらいに重要な問題なんだけども、あのちょっと見てくださいね、これね。あの、はいですね、はいはい、ね、じゃあ今日の話をまとめると、まあ、ディアパークというところで、3回リトリートをして、まあ、そこで西洋人と出会って、まあ、西洋人、まあ、本当 thinking mind が、彼ら本当にね、なんていうかな、まあ、thinking mind があって、それが透明なあの西洋人の肉体がなんか透明で、その中にThinking Mindが存在あるって、本当そんな感じなんですよ、西洋人っていうのは。あの、まあ、西洋人と付き合ったことがある人なら分かると思うけどもね。だから彼らと話していると、本当にThinking Mindとは何かっていうのが本当に分かるのね。そしてその結論として、Thinking Mindが実はResisting Mindなんだっていう結論に我々は到達したんだけど、まあ、この話非常に重たいから、またあの日を改めてお話ししますね。いいですね。それはディアパークですね。そして、ディアパークの後、私はインド人、その後はずっとインド人に集中して会ったんだけども、さっきも言ったようにインドの仏教復興運動には大体3つの流れがあって、1つは、普通の人たちですね。その人たちに、デリーとかボンベイとかでお会いして、でそしてもう1つが、ダリットの人たちですね。でその人たちは、プーネで、ね、お会いして、一晩そこで一回講演したんですけども、ね、でもう一つが、釈迦族の人たちですね、もう釈迦族の子孫の人たち、この人たちがもう一回自分たちの先祖であるお釈迦様の元に戻ろうっていうね、ことで、あ、ごめんなさい、釈迦族のことでもう一つ非常に大事なことを忘れてたんだけども、この釈迦族の組織のことを YBS っていうね、さっきも言いましたけど、ユース・ブディス・ソサイティっていうんだけども、それのプレジデントね、その、会長さんが、スレッシュ・バウッダっていうんですよ。バウッダっていうね、ブッダのことですね。 スレシュっていうのは普通によくあるあのイギリス、あ、インド人の名前なんだけども、で、まあ、その人が非常に、活動的な人でね、まあ、本当にその人が中心になって、この組織を立ち上げて、今ようやくね、今年の夏ぐらいにあの学校とあとダルマセンターが完成するんだけども、そうすると釈迦族の人が初めてね、あの自分自身のお寺を持つことになるんですよ。今まではちょっと会場を借りたりしていてたんだけども、でそれですら本当に画期的で、本当に良かったなと思うんですけども、でその時にあの、彼と話していてはっきり思ったのは、で、まあ、この人はね私とも関係あるし、あとチベットのリンポチたちとも関係あるし、それからもちろんテラバードの、ね、人たちとも関係あって、全てのあの仏教の伝統の人たちと非常に、深い、親密な関係を持っているんですよ。でそれで、私も行くし、だからチベットのリンポチェ、サンドリンポチェとかミンギュリンポチェとかも行くし行かれるし、でティクナタハンさんも呼ぶし、それから、テラバダの人たちは当然まあ、基本的にはテラバダの流れを組んでこの人たちお坊さんになってるしね、だからテラバーダも、東アジアの大乗もチベットも全部受け入れているんですよ。で 彼らからすればあの仏教っていうのはやっぱりお釈迦様と釈迦族が中心になって最初に基礎ができて、でその後あのアジアに広がっていって、それぞれの国でねあの大きな、伝統になっていって、そしてでもう一回、この21世紀になってみんながインドの地に戻ってきて、でインドの地のその釈迦族のところに戻ってきつつあってね、で、だから自分としてはね、あるいは自分たちとしてはこの全ての、アジアに存在している伝統を受け入れたい、単にテラバダだけじゃなくてチベットも受け入れたい、東アジアのベトナムの禅もね、日本の禅も全部受け入れたい、なぜかと言えばそれは全て釈迦族を通して、広がっていったものだから、だからもう一回それがまた自分たちに戻ってきた時には、もう一回それを、気持ちよく受け入れていきたい、ね、でそういうことを言われてたわけですよね。だから、まあ、これはね、もう、散々これまでも、去年までもずっと言ってきたように、仏教というのがいろんなセクトに分かれていたんだけども、今それがね、ようやく、21世紀になって一つになりつつある、ね、っていう、ことを、まあ、この人と話したわけですね。で、まあ、ここまではね、去年までの話なんですよ。で、去年まで散々やってきた話で。で、その中で、まだね、もちろんいろんな、問題ありますよ。なんていうかな、大乗と、寺端との関係なんで、これ、まあ、散々はやってきたけども、まだまだ、納得いかない点とかね、いくらでもあるだろうし、まあね、小島さんの回で書かれてたけども、カルマの問題どうなるんだとかね。とか いろんな問題まだまだ全然未解決の状態があるけども、まあこれは私全然悲観してなくて、全部解決つきます、全てが全てが何 の矛盾もなくね、全てが一つのワンダルマになっていくっていうことはもう何の疑いもないです。それはだからワンダルマっていうのは何の、もうその動きしかないし、ほぼ見通しはついてるんだけども、だけどね、今年になって今回になって初めて一つ全く新しい局面が生まれてきて、それが今これ今お見せしているところですね。リシケシなんですよ、ね、でリシケシっていうのはご存知のように、まあ、ヨーガのね首都ってね、ワールドキャピタルオブヨーガとか普通言うんですよ。ヨーガの世界的な首都っていうね、キャピタルっていうのは普通そういう象徴的な意味でよく使いますけども、 で、これどこにあるかっていうと、デリーから、北の方へ行った、4、5時間行ったところですね、にで、まあ、有名なガンジス川があって、ガンジス川の、の上流になりますね。で、ガンジスというのはもちろんヒマラヤから、からの 谷の水がだんだんだんだんと集まってガンジス川になるわけですけども、だから最初はもちろん山の中を流れているわけですね。で、そして山の中を流れてきたガンジス川が初めてその、平地っていうのかな、人間が住む場所に来るわけですよ、ね、で、その場所がリシケシなんですね。だからちょうど山の中の川 と、人間の世界の、を流れていく、その境目のところですね。だから昔から、ヨガの聖者たちが、サドゥと言われている人たちがね、ここへ集まってきて、修行をしたわけなんですよ、このリシケシってね。だから でその後なんていうかな、まあ、最初はねサドゥの人たちがたくさんいて、で有名なヨガの先生たちもここに住んで、瞑想したりして、それから少しずつなんかアシュラムができ始めて、でそれで、まあ、ビートルズが来たり、ね、いろんな人が来たり、学校からの人が来たりして、だんだんだんだんと大きくなって、今では本当にすごいアシュラムの数があって、日本からもね大勢来てるし、まあそういう具合に、まあヨガの世界における首都です、このリシュケシっていうのがね、でそれでね、まあ私の友人の角張さんが、ここに住んでいるので、昔から一度来ないかって言われていたんですよ。で、おばあさんの、一軒家を持っててね、どういうわけか。それで2階に泊めていただいたんだけど、で、目の前がちょっとガンガ、まあ、ガンジス川ですね。まあ、インドの人はガンガって言うんですけども、が流れていて、本当にガンジス川のほとりだったんですけどもね。で、それで、まあ、リシケシの町そのものはね、いろんなアシュラムがあって、そのアシュラムそれぞれ特徴があって、非常に、まあ、面白くて、まあ、でいろんな人も当然いるし、それからいろんなものも売ってるし、本屋も充実してるし、そういう意味で非常に良かったんだけども、だけどここでもね、私非常に重要な人間関係が一つ生まれて、でそれがさっきから出てたと思いますけども、ここにアジャータナンダアシュラムっていうのがあって、でアジャータっていうのはね、ジャは生まれるでしょ、だからアジャータで生まれないってことなんですよ。いわゆる不生ですね、不に生じる、それこそ万慶禅師が言う不生の仏心一つで一切が整いまするワイノーっていうね、不生です、生まれない。でアナンダっていうのはね、もちろんアナンダっていうのはお釈迦様の有名なお弟子さんに、お弟子さんというかいとこにいますけども、もともとの意味は喜びって意味なんですよ、アナンダってね。でこれはヒンディー語でもそうなんだと思います。だったかな。だと思いますね。でだから不生を、生まれないものを、アンボーンですねを喜ぶって意味でのアジャータナンダアシュラムなんですよ。でそこをやっているのがスワミ、それがまたアートマナンダって言ってね、アートマナンダっていうのはアートマンを喜ぶっていうね、そのものズバリなんですよ。アートマナンダスワミジっていうね。でスワミっていうのはヒンドゥー教のお坊さんのことをスワミって言いますね。でヒンドゥー教は正式に得度を受けた人をですね、スワミ、って言います。普通オレンジとかの衣を着てますけどもね。でそれでこのアートマナンダジっていうのが非常にこの人面白い方で、もともとはねベルギー人なんですよ。ベルギー人で、 それでキリスト教の、何でしょうかね、イエズス会かベネディクトかサンフランシス、サンフランチェスコか、まあとにかく何どっかの修道会に入られてキリスト教の、お坊さんになった人なんですね。だけどでキリスト教に入ったんだけども、でそこでなんか瞑想とかね、いろいろしようとしたんだけど、どうしても現代の、キリスト教の伝統の中ではその伝統も途絶えている、弱いし、で何よりも先生がいないっていうね、ことで、インドへ来て、そしてインドで、あるグルに出会って、で本当に傾倒して、でそのグルの弟子になったんですよ、でこの人はですか。でまあ実際にその、まあ、そのスワミにね、実際に得度してヒンドゥー教の弟子になって、でそしてその人がまあずっともちろんヒンドゥー教の修行をされていたんだけども、でリシケシにやってきて、でつい数年前からね、このアジアタナンダアシュラムっていうものを再建し始め、まあ、作り始めたんですね。でこの人の考え方っていうのは非常に明確で、まあ、ここ今写真見せましたけども、で皆さんにも送ったですけどもね、このアシュラムのところに、当然その何ていうかな、本堂っていうのもおかしいけども、場所があって、でそこに、まあいろんな教えが、貼ってあってね、でその中で、一つが、Truth is one, the paths are many っていう、ね、のがあったんですよ。要するに真理は一つで、道はたくさんあるってね。でそしてその道っていうところに、いろんな世界の宗教が挙げられていて、当然ヒンドゥー教や仏教やジャイナ教やイスラム教やキリスト教や、ユダヤ教や、あるいは中国の道教とか日本の神道までも、ね、入っていて、まあ、それぞれ の、宗教のシンボルが 入っていて、でそしてその、でそういうそのなんていうかな、全て今の世界にいろんな宗教の形があるんだけども、それはあくまでパス道であって、真理としては一つなんだっていうね、ことですね。まあ、これはまあもちろん別にこの人がだけが言っておっしゃってるわけではなくて、よくある考え方ですけども、だけどもそれを本気でやろうっていうね、場所を今作ってらっしゃるんですよ。で今工事が実際進んでいて、まあ、今年の夏ぐらいに完成するんじゃないでしょうかね。私も見学させていただいたんだけども、でね、でそれがその人が角張さんの友人で、角張さんが私がリシケシに行くって言ったら、じゃあぜひともその人に紹介してしますっていうことになって、で実際に行って、一回あるレストランで会ってちょっとお茶飲んで、でもう考え方は全く一緒だっていうことが分かって、でその2日後にですね、実際にそのアシュラムへ行って、でそうするとちょうどアメリカからカトリックの、ね、ファーザーがやってきて、神父さんがやってきて、でそのカトリックのファーザーっていうのが人が、今カトリックと他の宗派との間の対話をね、推進している、運動のリーダーの人だったんですよ。トーマスさんだったか、マークさんだったか、ね、人で、でちょうどヨーロッパのキリスト教の伝統と日本の禅の伝統とが、東西冷静交流みたいな形でよくやってるんですけども、まあ、それと全く同じ動きですね。でそれのカトリックの側の、まあ、トップっていうかリーダーの人ですね。でその人が、インドへやってきて、インドでいくつかの場所を回るんだけども、そのうちの一つがアジアタナンダアシュラムで、でちょうど私もいて、リシケシにいる時期だったんでね、じゃあちょうどみんなで会おうってことになって、 で私が訪れて、でその神父さんもちょうどその日に到着されて、で私と神父さんとが対話をしながら、このスワミジも加わって、ね、話す、ね、で結局ね、だからその人はキリスト教と他の宗派との間の対話をずっとやってきた人なんですよ。で特に、一般の人っていうかお坊さんたちですね、キリスト教のお坊さんと、仏教のお坊さん、あるいはヒンドゥー教のお坊さんが出会った時に何を話し合えるのか、ね、でその人が言うには、一方ではある人はオレンジを食べていて、でもう一人の人はリンゴを食べていて、でそしたらそれはどうしたって一人はオレンジを食べてるんだし、もう一人はリンゴを食べてるんだから、そこは対話っていうのは成り立つのかっていうね、そういう問いかけをしてきたんですよ。だけども私は、そんな一人がオレンジで一人がリンゴってことはありえなくて、どちらもオレンジを食べてる、あるいはどちらもリンゴを食べてる、ね、だからある何を言いたいかというと、一人はキリスト教徒のキリスト教の伝統の中でオレンジを食べていて、もう一人は仏教の伝統の中でオレンジを食べていて、ね、キリスト教と仏教の伝統は違うんだけども、食べているものはやっぱり同じオレンジだ。でだからオレンジを食べている者同士が今出会った時に、キリスト教のお坊さんとして、仏教のお坊さん同士がね、キリスト教のお坊さんと仏教のお坊さん同士が出会った時に、だから当然そこではオレンジを食べている者同士の対話は当然成り立つってね、私は言ったんですけどまあちょっとどうなるかなんだけども、でね、結局それどういうことかっていうと、まあ、ちょっとキリスト教の問題は起きます。で我々にとって今一番大事なのはやっぱりヒンドゥー教の問題なんですよ。もうはっきり言っちゃって、っていうのはヒンドゥー教っていうのは別に要するにインドのスピリチュアルな流れですね、伝統ですね。それと仏教との関係をどうするかっていうのが私は今一番の緊急の課題だと思ってます。っていうのはもう仏教の中でのね、いろんな伝統同士のはこれもうだいたい去年までで済んでるし、何にも難しくてない、一切ないです。今更テラバダとマハヤナとバジュラヤナがぶつかるなんてそんなバカなことありえないです。でも完璧にテラバダとマハヤナとバジュラヤナとは一つになるし、その理論的根拠も修行としてのいろんなこともね、もうそれ ほぼ8割方終わってるから、ね、まだちょっと終わってない部分あるけども、ワンダルマっていうのは間違いなくて、これはどう考えたってこれ以外のあり方ありえないから、これはもうほぼ私の中で終わったんです。終わったっていうか、まあ終わってないかもしれないけども一応もう課題としてはね、ほぼ済んでいて、で次の問題はやっぱり仏教とやっぱりインドのスピリチュアルな伝統との間のことですね。でこれはでもこれこそ去年の我々がもう格闘した問題であって、でもうそれはもちろんアートマの問題ですね。アートマの問題で、それで、去年の夏に我々が格闘した問題っていうのはアートマンの問題をどうするか。仏教っていうのはもちろんアナートマンですね、無我の問題だけど、それに対してヒンドゥー教ではアートマン。そうすると何ていうかな、表面的に見ればね、もちろんアートマンとアナートマン逆じゃないですか正反対じゃないですかね。だから当然、ヒンドゥー教が正しければ仏教は間違っていて、仏教が正しければヒンドゥー教は間違っているっていうね、どうしてもそういう関係にならざるを得ないんですよね。でそれでずっとやってきたし、で、まあ、そうやっている限りはまあ安全なわけですよね。でだから仏教のお坊さんでいる限り、仏教ってアナートマンなんだから、アートマン一切認めませんって言ってればどこからも非難来ないし、でヒンドゥー教の人はもうアートマンなんだから、アートマンって言ってればどこからも文句は来ないっていうね。だけども我々が去年の夏に散々やったように、 事柄はそんなに単純であるわけがないっていうね、実際問題として。だから要するにこれどういうことかっていうと、仏教はもちろんアナートマンで、アートマンは一切認めないで、アートマンを認めている人類教は間違いだっていうのが、仏教のおそらくな考え方なんですよ。でその時にそういう考え方をした時に、仏教の方ではヒンドゥー教とはこういうもんなんだっていうイメージをすでに持ってるわけね。いいですか。だけどもう一回言いますよ。仏教はアナートマンでアートマンを一切認めない、ね、だからアートマンを認めてるヒンドゥー教は間違いだって言えば、仏教のお坊さんである限り非常に安全なんですよ。非常に安全なわけで、どっから文句来ないわけですよ、ね。だけどその時に我々がイメージしているものがあるわけ。アートマンっていうね。じゃあアートマンを認めるってことでイメージしているものがあるわけ。じゃあこれを本当にヒンドゥー教の人がそういうふうな感じでアートマンと思っているのかっていう問題なんですよ。いいですか。わかりますね。思ってるわけないんですよ。違うわけ、ね、だから我々が勝手に押し付けたヒンドゥー教のイメージと実際のヒンドゥー教というのは全く違うし、で逆に言うとヒンドゥー教の方もね、また仏教批判徹底的にしますから。でどういうふうにするかというと、仏教というのはもちろんニヒリズムだってね、エンプティネスって何も認めないっていうね、いや要するに仏教というのは一切何も存在しないっていうね、そういう単なるニヒリズムに過ぎないと、ヒンドゥー教の方から仏教批判をするわけですよ。だから当然、だからヒンドゥー教の人たちが頭の中で思い描いている仏教の姿っていうものがあって、それはあいつらはエンプティネスとか言って、一切なんとか空だとか言って、何にも認めないニヒリストだってね、勝手にそう思い込んでるわけですよ。だけども当然仏教っていうのは単なるニヒリズムであるわけがないじゃないですか、ね、だからこの仏教とヒンドゥー教との対立っていうのは全く同じで、お互いに勝手に自分の頭の中に相手のイメージをこしらえちゃって、そのこしらえたイメージに対してこうアタックをかけてるっていうのがリアリティなんですよ、ね、それが実際だったわけね。でそれで、まあ私がそのスワミジと話をして、どういうことを話したかっていうと、その仏教がね、なぜアナートマンっていうのかっていうのは非常に単純な理由で、その結局ね、もうまあヒンドゥー教の人たちがアートマンっていう言葉を使って何かを表現しようとした、ね、あるものをね、なんとか表現しようとした、それわかるんですよ。だけどもその時にアートマンっていう言葉を使うことによって、もう私らは非常に簡単にそれをなんかつかめるものとして思い描いちゃうわけね。でその危険性を仏教のお釈迦様なり何なりがずっと感じてきたから、それだからこそね、アナートマンっていうことを言ったんだ、ね、だからある事態をある言葉でもって表現することの危険性を避けるために、我々はアナートマンっていうことを言って、だけどそれは何もそれを全て否定して全く何にもないニヒリズムを言ってるわけではないっていうね、っていうようなことをまあ、言って、でこれはこのぐらいの話がどのぐらい通用するのかなと思ったんだけども、通用しました。少なくともスワミジにはねだから何が言いたいかっていうと、そのなんていうかな、まあどんなね宗教の対話でも結局ね、我々はある一つのセクトに入っていて、であるセクトが他のセクトに対して持っているイメージってものがあるわけね。でそしてそのあるセクトを他のセクトを攻撃するっていうのは、自分の頭の中にあるセクトのイメージに対する攻撃に過ぎないんですよ。だけどそれは勝手に自分が作ったものなのね。ですか？で、だけど勝手に自分が作ったものとそのものとは違うんですよ。ね。で、それを我々は仏教の枠の中で 大乗はテラバダのイメージを作ってきたんですよ。少女だってね、あいつら少女だって、自分のことしか考えないエゴイストだとかねそういうふうに。で、あのテラバダの人たちはまた大乗のイメージをですね、あいつら勝手にあの菩薩とか言って一切衆生を救うとかね、大洞吹きだとかね勝手に言ってきたわけですよ。あのだけどそれはあくまでも自分の頭の中でこしらえ上げた相手に対するイメージであって、実際とは違うわけね。でそれ はお互いに離れていて勝手に頭の中で攻撃しかけてたから分かんなかったんだけども、実際に会えばね違うということが分かるんですよ。で一番手っ取り早いのはマハヤナのど真ん中に入ってマハヤナを勉強して、その後テラバのど真ん中に入ってテラバで勉強しちゃえばいいんですよ、私がやったみたいに。そしたらもうお互いに違うっていうのは、お互いに持ってたイメージが全く違うっていうのは分かるから、ね、でそれができるのが今21世紀なんですよ。で今の昔の日本人はそれできなかったんだけども、今も勝手に簡単に、まあ、まず日本の仏教を勉強してからミャンマー行ってテラバダ勉強して、それからチベット行ってチベット勉強できるんだからね、簡単に、非常に簡単にできるんですよ。でそうすればもう宗派の間の違いなんてもうとっくの昔に乗り越えられてるんですよ、ね、あのそれができなかったのはお互い知らなかった、たったそれだけのことなんですよ、ね、で今ね、まあ、だからそれは仏教の中でのことはもう終わりました、ほぼ。で今更テラバダと大乗が対立するのはそんなバカなことありえないからね、そんなことは2010年に待って言うのは本当におかしいな話であって、でそれはもう終わってる、ね、で今問題なのはやっぱりもう一回ね仏教をインド あのスピーチャル伝統の中で位置づけし直すっていう作業を我々はちょっとこれからやっていかなきゃいけない。でその中心はやっぱりアートマンの問題ですね。でだけども繰り返し言うように仏教がなぜアナートマンって言わざるを得なかったのか、でそれはやっぱり私は正しいと思ってる、ね、でそれはある危険性を避けるための手段としてアナートマンと言ってきたんだ、ね、で それを、うん、それを今ようやくね、私もようやく話し合えるヒンドゥー教の人と出会えたから、そういう人たちといろいろ話し合いながらアナートマンの問題をね、ちょっとアートマンとアナートマンとの問題をちょっとなんか私らが勝手にテキストを読んで想像するようなことではなくてね、実際の本当に現場の人たちと話し合って深めていくっていうね、そういう作業を、まあ、いよいよ始まるかなっていう、ね、気がしています、ね、はい、まあ、そういうことで今日はちょっと足早に、まあ、インドでどういうことをやったのか、それそのことの、ね、意味合いをね話してきましたけども、なんていうかな、だから、まあ、さっきも最初も言ったけども、私らは全く新しいマインドセットが必要なわけね、でその全く新しいマインドセットを、どう作っていくか、ね、そういうことをここでずっとやっていきたいと思っています、ね、でそれで、さっきも言いましたけどもずっと言ってきたように、ね、仏教の枠の中でのセクト同士の対立っていうのはもうこれ完全にその問題は解決ついたから、ワンダルマとしてね、だから、今年からはいよいよ仏教とインドの他のスピーチャーな伝統との間の、ことですね、でそれをしない限りやっぱり仏教っていうもの、が何をしようとしたのかがやっぱり理解できないから、だからそれを見ればね、お釈迦様が、テラバダのお経の中であるいは大乗のお経の中で一体何を言おうとしてきたのかがねはっきりする。そうじゃないと一つの枠組みの中だけにいるとね分かんないんですよ、どうしたって。やっぱりその枠組み全、その一つの枠のをもっと全体の中から見る視点がないとね。だから仏教っていうことを理解するためにはどうしてもインドのスピリチュアルの伝統全体を理解しない限り仏教が何をしようとしてきたのかは分かんない、ね、 ただまあ、ありがたいことに私は釈迦族を通してお釈迦様と直接につながることもできるし、あるいはそういうスワミジを通してヒンドゥー教の一番良心的な部分の人たちとね、との対話もできるし、で、まあ、でこのスワミジの、ね、グルっていうのはすごい人で、まあ、写真見ただけでもすごいんだけど、この人はもうサイレンスの人でね、で実際に言葉を発しないっていう修行もされてるんですよ。もう20年ぐらいかな。で だけどもお弟子さんが何か質問があると、もちろん耳は聞こえますからね、聞いて、でもう全部筆談をして、で自分自身はもう話さないっていうね。だからもう明らかにその何て言うかな、ヒンドゥー教の人でも何でも、もう最後のところはやっぱりサイレンスに当然なるわけですよね、沈黙っていうところに。でその沈黙のをきちんと触れさえすれば、もうそれでいいわけで、それをどういう言葉で表現するかっていうのはやっぱり二の次なんだけども、だけどもそのこのサイレンスの中で触れたものをアートマンで表現しちゃうかアナートマンで表現しちゃうかによって、まあ、確かに対立は生まれちゃったんだけどもね。だけどもそれが本当にアートマンとアナートマンっていうのは全く別なことを言ってるのか、それとも同じものをただ単に別の表現の仕方をしただけなのか、ね、そこをちょっとね、多分これから大きな課題になってくると思います、ね。で、まあ、ちょっと台湾のことをさっと言うとね、台湾でも結局同じ問題があってね、結局そういうことを通して実際にここにこの沈黙の部分にどうやって触れていくか、ね、そこだけが問題だっていう、ね、ことがもう台湾で問題になったんですけども、はい、ね、一応まあインドと台湾で私がどういうことをしてきたのか、ね、まあで、まあ、もうちょっとね細かい話は後でしますけども、一応そういうことを念頭に今年の活動を、ね、これからしていきたいと思います。はい、それでね、いつも今日ここでさっと終わらすんだけども、ちょっとねこれからエコー文を読みたいと思うんだけども、今日ちょっとまだ準備できてないんで次からねやります。これの功徳によってみんなが幸せでありますようにってね、まあ、おなじみの、ね、パリ語のやります。はい、じゃあ一応